さんこんにちは。さらっとスペイン語の時間です。今日も私と一緒に簡単なスペイン語の表現を覚えていきましょう。この番組はトマトのことをヒトマテと呼ぶ国メキシコからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。先週は久しぶりに不規則動詞の活用ということでアセールを取り上げたんですけれども、アセールの活用を覚えてらっしゃるでしょうか。今日はまずその復習から始めていきたいと思います。Yo hago tu haces el hace ella hace usted hace nosotros hacemos vosotros hacéis ellos hacen ellas hacen ustedes hacen というふうに活用するんでした。第一人称単数がアゴとなる以外は ER で終わる規則動詞と同じ活用です。で、今日取り上げていく動詞なんですけれども、アセールの C を B に変えただけのアベールという動詞です。このアベールという動詞、不規則動詞なんですけれども、2つ活用形があります。というのも、メジャーな用法が2つあるんですけれども、それによって活用の仕方が変わるんですね。で、そのうちの1つは存在を表す無認証的表現、何々があるという表現になるんですけれども、もう一つは他の動詞の過去分詞と一緒になって複合時制を作るという用法です。で、この複合時制というのは現在完了とか過去完了なんていう英語でやって覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、このアベールが英語の場合のハブと同じような役目をします。それで、無認証的表現はなんと三人称単数形しかありません。活用形は HAY と書いて I となるんですけれども、存在するものが複数でも三人称単数形を使います。複合時制を作る方は全人称あって複雑なんですね。それで、今回、こちらの複合時制の方もやってしまうとすごく長くなってしまいそうなので、この複合時制は来週に回したいと思います。ということで早速、I という形しかない無認証的表現の具体的な使い方を見ていきたいと思います。まず、例えば冷蔵庫にビールがあるなんていう時に使うんですけれども、これは Hay cervezas en la nevera というふうに聞きます。おなじみのセルベッサス、ビールです。で、冷蔵庫の部分なんですが、今はネベラという言葉を使ったんですが、これはスペインでよく使われる言い方です。で、このネベラ以外に冷蔵庫を表す言葉としてフリゴリフィコという言葉とレフリヘラドールという言葉がありまして、どちらもねちょっと単語が長いのでそれぞれフリゴとかレフリなんていう風に訳されるんですけれども、メキシコではもっぱらレフリが使われるようです。それなんでこれ全く同じなんですね。 Hay cervezas en el frigo とか Hay cervezas en el refri と言っても全く同じことなんですけれども、私はね家でよく使い慣れているネベラを使わせていただきます。それであるよっていうことであれば Si hay cervezas en la nevera だし、なければ No, no hay cervezas en la nevera というふうになります。で、このあるという言葉なんですが、 Hay が使えるのは特定していないものの存在を表すときなんですね。この場合はどのビールという特定がなくて、何でもいいからビールがあるかという話なので I を使うことができるんですけれども、これが特定している場合はエスタールを使わなければなりません。どういうことかというと、例えば机の上に君のメガネがあるよという場合であれば Tus gafas están encima de la mesa と言わなきゃいけないんですね。この場合 Tus gafas hay encima de la mesa という言い方は間違いです。似たようなパターンで愛がどういう時使えるかというと、例えば愛バリアスガファスエンシマデラメサ、机の上にいくつかのメガネがあるというような時には愛が使えます。他の例文をやっていきます。冷蔵庫に何があると聞きたい場合、ケアイエンラネベラと聞くことになるんですけれども、それに対する答えは例えばHay huevos, verduras, carnes, cervezas, agua y leche なんていう風になります。huevos は卵、verduras は野菜、carne は肉、 セルベッサがビールで、アグアが水で、牛乳がレチェです。なんで今は卵と野菜と肉とビールと水と牛乳があるよって言ったんですけれども、繰り返すと、Hay huevos, verduras, carnes, cervezas, agua y leche というふうになります。たくさんのものを並べるときはカンマで区切っていって、最後の2つの単語の間に Y と書いて E と読ませる、何々とという接続詞を挟みます。でもう一つ他の例文を言います。 Que hay para beber、 これパラは何々のためにということなんですが、これは、飲むために何がありますかということなんで、飲み物は何があるかと聞いてるんですね。でこれに対してさっきの例文をそのまま使っていくと、アイアグアレチェイセルベッサスなんていうふうに答えることになります。アイの使い方、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。もう一つアイを使う他の表現をやります。前にテネールをやった時に、テネールケ何々という形で何々をしなければいけないという表現をやったと思うんですけれども、これアイケ何々という言い方をすることもできます。ただテネールケ何々の時はテネールの部分が主語によって、認証変化していったんですけれども、アイケの場合は、そのまま認証変化はしなくて、逆に、主語を明確にしない場合に使います。例えばテンゴケストリアールムーチョっていうと、僕はたくさん勉強しなければいけない。デーネスケストリアールムーチョといえば、君もたくさん勉強しなければいけないということになるんですが、アイケストリアールムーチョっていうと、たくさん勉強しなければいけないということで、一般論という感じなんですね。他の例文を言うと、テネモスケアビサールアラポリシアっていうと、アビサールが知らせる、でポリシアは警察なので、私たちは警察に知らせなければいけないという文章なんですけれども、これをアイケアビサールアラポリシアっていうと、警察に知らせなければいけないという形で、一体誰がするのかっていう部分は全く明確にされていません。で、否定文にした場合、何々しなくてもよい、あるいは何々してはいけないというふうになるのはテネールケの時と同じです。例えばNo hay que reservar la mesa en aquel restaurante というと、レセルバールが予約する、でメサがテーブルで、アケルレスタウランテなので、あのレストランではテーブルを予約する必要がないという意味の文章になるんですね。次、してはいけないの場合の例文、 No hay que hablar con desconocidos。 desconocido というのは見知らぬ人という意味です。なので、ノアイケアブラルコンデスコノシドスと言ったら、知らない人と話してはいけないという文章になります。アイケとテネールケの違い、分かっていただけたでしょうか。なんとなくね、これ私の思い込みかもしれないんですけれども、メキシコ人はアイケというのをよく使うような気がします。ということで、今回は活用形はアイしかないんで、簡単だったと思うんですけれども、来週はアベールの複合辞性に使う場合の活用形と、使い方を見ていきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。例によって、スペリングなどに関してはテキストブログの方でご確認ください。それではアスタラプロキシマセマーナ、バイ。
QROC さらっとスペイン語。